さて、ここからは私歌丸が映画を評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメンです。今夜扱うのは日本では3月29日から公開されているこの作品、オッペンハイマー。ダークナイト、インセプションなどのクリストファー・ノーラン監督がピュリッツァ賞を受賞したノンフィクション、オッペンハイマー、原爆の父と呼ばれた男の栄光と悲劇を下敷きに、原子爆弾を開発したロバート・オッペンハイマーの苦悩や葛藤を描く。オッペンハイマーを演じたキリアン・マーフィーをはじめ、ロバート・ダウニー・ジュニア、エミリー・ブラント、フローレンス・ピュー、マット・デイモン、ケネス・ブランなどと豪華キャストが出演。第96回アカデミー賞では最多となる13部門にノミネートされ、作品賞、監督賞など7部門を受賞いたしました。ということで、このオッペンハイマー見たよというリスナーの皆様、ウォッチエンガムの監視報告、いただいております。ありがとうございます。メールの量は多い。これあのやっぱりアメリカでは昨年7月に公開されて、でなかなかね日本で公開が決まらず、やっぱり題材が題材ということなのかっていうのも含めてですけど、なかなか決まらず、やきもきされて、私もね歌丸分室で一足先にこのユーブルーレイで見て、その皆さんが心配しているような内容ではないと思うというようなこともいち早く言ったりしましたが、ようやく公開ということで、あとはもう当然クリストファー・ノーラン新作でね、まあ、映画ファンで見に行かないって人もいないんじゃないかという感じなんで、メールで多いです。賛否の比率は褒める意見が7割弱、主な褒める意見は映画として完成度が高い、文句なしの出来栄え、原爆の被害を具体的に描かなかったのも理解できるなどございました。一方否定的な意見は、原爆の被害がきちんと描かれていないのは分かっていたとはいえ残念、登場人物や背景の予備知識が必要、時系列もバラバラで分かりにくい、編集や音楽は煩わしい。まあ、音楽はね、ね、ずっとなりこれだけ、あの無音部分と無音部演出も非常に印象的ですけど、それ以外の部分はずっとなり続けてるっていう、結構極端ですよね。あの普通のとこがないっていうか、そういう作りではあります、確かにね。というところで、ちょっと賛否のメールをですね、どちらも、被爆2世の方ということを代表してというかな、ご紹介させてください。ラジオネームダークナイト JP さん、長崎市内在住の両親も両祖母も被爆者2世の、ダークナイト JP と申します。ありがとうございます。今回のオッペンハイマーは私たち日本人がよく理解していなかった原爆を作り出し戦争で使った国の側の、歴史の側面を、オッペンハイマー自身のエモーショナルな内面と行動を軸に、さらに彼にまつわる周辺人物との会話とトリニティ実験を軸に、時間軸を行ったり来たり前後させるノーラン節を巧みにうるならせながら、非常に丁寧に描いていたと思います。なお減ってはきましたが、未だにご覧になられた日本人の方から、広島と長崎の被爆の実相を伝えていないとの批判も多くも見受けします。ですがそもそも原作本もそうですし、映画自体の視点もそこを中心に描く物語にはなっておりません。それにじゃあノーランが私たち、日本人側の意向を汲み取ってくれたとして、グレンの炎、火炎と放射能に苦しむ被爆者、類類たる屍の延々と映し出されるような作品を加害国側視点から提示されて、果たして私たち日本人が納得できるアウトプットが得られたのだろうかと、被爆2世の私としては思った次第ですと。本作のように広島と長崎の被爆の実相を直接的には描かず、オッペンハイマーの脳内に起きたこととして間接的にシンボリックに描き、さらにセリフの中にいくつか重要な要素として盛り込むことが、本作の物語の流れの中では打作にもならず、結果的に一番バランスが良かったのではと思うのです。さらに日本人がよく理解していなかった原爆開発から投下に至るまでの過程と、あちら側には一体何があってこんなひどい惨禍をもたらす事態に至ったのか、そしてその後世界はどう変わったのかというのを知る上でも、オッペンハイマーの視点を中心に据えて、ある意味限定的に描いてくれたことで、その、要素がより効果的に際立ったように思います。トリニティ実験成功後、私たちの世界は救いなき悲劇の黙示録が常に待ち向けている世界に変わってしまったのだということを、私たちは決して忘れてはなりません。そこへ向かう歯止めもまた私たち自身でしかないことを思い知らされた次第です。まさに過去を振り返ることは将来に対する責任を担うこと、1981年来日時のローマ教皇ヨハネ・パウロ2世の言葉なのですという、ダークナイト JP さんのご意見。一方、リリゴさんのご意見です。私、長崎出身55歳、父が7歳の時に被爆したために、被爆2世となります。プロジェクト X としてのオッペンハイマーは大変興味深く見ました。20億ドルのプロジェクトですから、プロジェクトリーダーとしてのオッペンハイマーのプレッシャーは想像でします。それは成功した時には祝杯をあげますよとは思います。ただ被爆2世としてのオッペンハイマーの感想は、核兵器を使った結果にそんなに興味ないんだです。広島長崎の被害が直接描かれないことも事前に知っていましたし、被害を見なかったことがオッペンハイマーの内面を示しているというのも理解できます。しかし広島長崎の原爆資料館から数点写真を借りてきて差し込むだけで、オッペンハイマーの苦悩はよりリアルに表現できたのではないでしょうか。まあ、例えばその、広島長崎のその被害の状況をこうフィルムで、もしくはその写真で、あのオッペンハイマーがこう見て、でこう目をそらすというところがありますけど、あそこでその見ているものそのものをそこは映す、つまりその、場面としてではなくて、オッペンハイマーが見ているものを映すっていうことは、まあ この作劇の範囲でも可能な範囲では確かにあったでしょうね。爆心地直下では人は一瞬で消えてなくなってしまいますし、その周りには満タンの黒焦げの死体です。娘の顔が燃えているとか、一つの黒焦げの死体とか、いい気なもんだなという気持ちになりました。キノコ雲がアメリカ人にとって勝利のシンボルであることもしょうがないと思いますし、敵が核を持つのであればこちらも抑止力として持つべきだという理屈もしょうがないと思っています。ただ核兵器を人に使うと何が起こるか知っておいてほしいだけなんです。オッペンハイマーのような映画はそれができるチャンスだったので勝手に残念に思っていますというリリゴさんです。直接見せなかったことによるマイナス、もちろんその物語的な作品的な効果というのはもちろんね、リリゴさんも分かりつつ、それのマイナスというかな、不十分さとか、このせっかくの機会なのにっていうのも当然理解できますよね。あとは皆さん当然いろんな角度からいろいろ論じる、非常に論じる角度が多い作品なんで、皆さんどの角度の面も非常に面白かったです。ありがとうございます。ということで、熊崎さんもオッペンハイマーご覧になって、
はい、もう対策も対策なので、私歌丸さんの表を聞くためにちょっと簡潔に言いますと、もう公開直後の週末、もう一番大きな日比谷の東宝シネマズの箱、うんうん、もう満席も満席で、私ギリギリで行って一番前の席しか取れなかったんですけど、うんうん、これはもうちょっと前に過ぎて首が疲れたとか、そういう余計なことが入っちゃったので、
3時間ありますからね。
そこはもうちゃんとしたところにもっと座るべきだったなっていうのと、あとはポップコーンとコーラという結構楽しむスタイルで行っちゃったんですけども、ポップコーンが全然進まなかったっていうぐらい、もう3時間
あでも集中したってことですね。
もう集中して見入っちゃって、ちょっと周りもみんなこうその画面に集中する一体感みたいのがあって、まあ論じる角度本当に歌丸さんおっしゃるように様々ですし、このメールも様々ですけど、ここで見られてこの3時間に非常に価値があったなっていうところは非常に強く感じました。
私は普段コーヒーなんですけど、やっぱりちょっと糖分ガツンと入れないとなと思って、逆にコーラ行きました。
行きました。
普段行かないコーラを、糖分ガツンガツン入れないとなみたいな。
なかなか手伸びなかったな。
でもまあそれは正しい反応かもしれません、そんなね、もちろん軽い内容ではないですからね、はい、ありがとうございます。ということで、メールいただいた皆さんも本当にありがとうございました。ということで、私もオッペンハイマー、だいぶ公開がね遅れましてですね、昨年の時点で輸入ブルーレイすでに発売されているの 4KUHD 版を手に入れまして見て、歌丸分室でもお話しさせていただきました。そして、今回の公開のタイミングで池袋グランドシネマサンシャイン IMAX レーザー GT、これでね 1.43:1 の、 完全なその部分的にそれが出てくるわけですが、それも含めた、画面をというか上映を、これは試写で、ちょっとね、普段私試写行かないんですが、こればっかりはということで潜り込ませていただいて行かせていただき、さらに東方シネマズ日比谷の IMAX レーザー、とまた輸入ブルーレイで見返したりとかですね、計4回プラス、いろいろ場面で見返した 4.5 回ぐらいは見ている次第でございます。オッペンハイマーです。まずですね、毎週のようにこんなことを、言っていて、特に IMAX 劇場が近くにないという地域の方には申し訳ないんだけども、やっぱりですね、特にこのクリストファー・ノーランという映画作家ほど IMAX での撮影と上映にこだわってきた人もいないわけで、その見られる限りは IMAX、が本当にやっぱり、とおすすめでございますということは言わざるを得ない感じなんですね。ノーラン、ちなみに今回初めて配給がワーナーからユニバーサルに移ったんですけども、これもですね、新作をすぐに配信してしまうというこの、ワーナーの方針と決裂して、それでユニバーサルになったんですね。はい、というぐらい、劇場で特にそのベストな状況で見てほしいというのをこだわっているノーランなんで、これは IMAX がおすすめなのはもちろんですけども、配信待ちとかいうのはちょっとこれはもう論外というか、映画好きとしてはこれは論外というかですね、これはぜひ劇場に駆けつけてみるべき、だから遅く混んでるんでしょうけどね。はい、でですね、とはいえ今回も全編 IMAX、撮影ではなく、もっと言えばシーンごとでもなくてですね、例えばスペクタクルなところだけ IMAX とかでもなくてですね、一つのシーンの中に IMAX 撮影の絵とパナビジョン、65mm カメラで撮った絵がですね混在している作りなんですね。なので一つのシーンの中でもアスペクト比、画面のこの比率がちょいちょい変わる、近年たまにあるパターンでございまして、これが気になる人はちょっと気になる仕様かなとも思いますね。絵がカクカクカクの大きさが変わると。でこの IMAX の絵とパナビジョン 65mm の絵、ノーランのことだから何かきっとこう深い意味があって使い分けてるのかなというふうに最初私もですね意味をこう読み取ろうと頑張って深い読みを始めたんですけども、どうもいろいろこう事情というかメイキングとかねいろんなのを見るとですね、本当の理由はもっと単純でですね、IMAX カメラってとにかくどでかい上にバカでかい上にですね作動音がめちゃくちゃうるさいんですね。ブルーレイの特典として収録されたメイキング、これがめちゃくちゃ面白かったんですが、このメイキングで、この劇中で水爆の父ことエドワード・テラーというのを演じているベニー・サフディさん、これベニー・サフディさんもちろんね、アンカット・ダイヤモンドなどのサフディ兄弟の片割れ、あとは村山明さん推薦、テレビシリーズ、ノーランもプリズナーナンバー6バリと大絶賛、ザ・カース、こちらも最高でしたけどね、ザ・カースでおなじみベニー・サフディ、がで ですね、初めて IMAX カメラで撮られたで時にあまりの音のうるささにカメラぶっ壊れたかなと思って、カメラ壊れてないって感じでちょっとこう動揺しちゃって、でノーランに大丈夫だから、これこういうもんだから演技続けてっていう風にこう指示されたってことらしいんですね。とにかくそれだけ IMAX カメラっていうのはそもそもうるさいので、皆さんよろしいでしょうか、会話シーンの登録ができないんですね。実際に演技してる時に喋ってる音を取るってことがもうカメラがうるさくてできない、ということで、それゆえある種やむなく、まあ、本作は結構会話劇の部分も大きいんで、まあ、法廷劇的な会話劇というかね、複数人の会話を見せるところが大きいんで、まあ、それをアフレコで全部やるとやっぱりちょっと不自然なことにもなるでしょうし、複数人の会話が続くところは 65mm で撮っているという、まあ、なんだ聞いてみればなんだっていう真相なわけです。ただね、まあ、その、まあ、やむなくつってもね、この 65mm カメラってアラビアのロレンスとか撮ってるやつなんですけどね、あははって、あの撮影監督のホイテバン・ホイテマさん、言わずと知れた IMAX カメラの名手、さっき言ったフリー、ブルーレイの中のメイキングで笑っていましたけども、はい、まあ、撮影に関してですね、このオッペンハイマー、本当に凄まじいのはですね、実は、まあ、詳しく後ほど言いますが、これ白黒のパートがまあまあ割合占める作りなんですね。でノーラン的にはですね、その白黒パートになると画質が急に落ちるみたいなことにしたくなかったということで、撮影監督、さっきから言ってるホイテバン・ホイテマさん、コダック社に連絡いたしまして、白黒の IMAX フィルムって作れますかねつって、でコダック社、まあ可能ですねということで、白黒の IMAX フィルムを改めて作らせたっていう、ここがすごいですね。つまり白黒なんだけど現行最大級ラジフォーマットの超高精細フィルム撮影、この絵こそ、作り手側はですね、こんなの今まで誰も見たことないだろうという、こう一番のこうかましポイント、一番の自慢ポイントみたいなんですね、この絵は誰も今まで映画史的にないだろうっていう、まあ、いずれにせよ一つ言えるのはですね、本作オッペンハイマーにおけるこの IMAX 撮影というのはですね、もちろん中盤の一大見せ場、ロスアラモスでのトリニティ実験、三位一体実験、つまり人類が初めて起こした核爆発を、まあ、ノーランですから CG なしで表現という、まあ、分かりやすくスペクタクルなところの効果、まあ、これはもちろん IMAX 撮影で迫力を出すね、ぼーっと 火柱が上がるっていうのをこう、特に上で見上げるようなその画面でこうやるという、そこの迫力という意味も当然あるんだけども、それ以上に特に、キリアン・マーフィー演じるオッペンハイマーの顔の極端なアップで IMAX が対応されるんですね、実はね。つまりオッペンハイマー個人の視点心理に文字通り寄るためにこそ本作の超高精細撮影は、主に使われていると言えるわけです。顔のアップなんかでIMAX使ってどうすんだって意見、前他の、映画でねちょっとなんか出た意見ですけども、いやこれ今回はむしろ顔のアップにこそIMAXを使ってるって言ってもいいかもしれません。まあ、映画ってのはね、最大のスペクタクルは顔ですから、やっぱり確かにね。で、まあ、それがどういうことかってについてはちょっと後ほどねちょっと触れていこうと思いますが、とにかく、まあ、J. ロバート・オッペンハイマーの伝記映画なわけです。まあ、むちゃくちゃざっくり予約しておけばですね、第二次大戦中、太平洋戦争中、人類初の原子力爆弾開発を主導したカリスマ的物理学者、ただし後年は原水爆開発競争に批判的な立場を取り、それゆえ1950年代赤狩りの標的にもなったという人です。まあこれぐらいはね、まあ、教科書も書いてあるような非常に広く知られている事実なんで、まあ、なのでこれ、そのオッペンハイマーの電気映画をノーランが作ってって聞いた時点で、その原爆作って戦争勝ったぜイエーイってそんな内容になるわけないでしょうっていう、それは当然その、反核のメッセージは当然入ってくるでしょうっていうのは、まあ予想された、全然予想された範囲のことであるんですけど、そしてその今回の映画はぶっちゃけその事前の予想の範囲にまるっきり収まる映画ではあります。ということですね。はい。で、今回の映画化に関してはですね、まあ、原作となるノンフィクションがありますと、カイバードさんとマーティン・シャーウィンさんとか、このマーティン・シャーウィンさんは2021年に亡くなってしまいましたが、現代アメリカン・プロメテウスという2005年に刊行されたノンフィクション、これでピュリッツァー賞を取りました。プロメテウスね、まあ、映画の冒頭にもご親切に引用がつくので、まあわかると思いますけども、ギリシャ神話で神の力を人間に与えて罰される、まあ科学の進歩による二人類の思い上がりの象徴としてしばしば引き合いに出される、名前ですよね、プロメテウスね。でまさに原子力っていうのこそね、それこそ自然界の一番根本的な原理に人類が直接介入して、自らを滅ぼしかねない力を生み出してしまったという、まさにプロメテウス的な、なるものそのものっていうふうに言えるわけで、なのでアメリカのプロメテウスがオッペンハイマーだっていうことなんですけども、 でこのアメリカンプロメテウス日本語訳は2007年にもう出てて、今回の映画化に合わせて改めて、早川ノンフィクション文庫から、オッペンハイマース全3巻異彩原爆食材というこのサブタイトルがついた全3巻として出され直して、この3巻がですね、このさっき言った異彩原爆食材、この 3部構成がちょうど今回の映画の3幕構成とぴったり重なるんで、特に映画をすで、に見た後だとめちゃくちゃスルスル内容が入ってくる、ボリュームはありますがめちゃくちゃ読みやすいと思います。でこの原作当初はですね、なんとサム・メンデスが描かせようとしてたっていうんですね。サム・メンデスは断るごとにクリストファー・ノーランを意識してるというふうに公言してる人なんで、今回もさぞかし悔しかろうね、やられたと思ってるでしょうね、本当にね。でまあとにかくいろいろありまして、現状エグゼクティブプロデューサーとしてクレジットが残っている俳優ジェームズ・ウッズ、近年はちょっとね、過激なこうシオニズムというか過激なパレスチナに対する攻撃的発言で、ちょっと問題になってます。ジェームズ・ウッズからこの原作がプロデューサーのチャールズ・ローベンさんという方、この方は、クリストファー・ノーランとバットマン3部作を作っているような方ですけども、この人の手に渡り、まあ、ノーランがやることになりました。まあぶっちゃけですね、あのクリストファー・ノーランといえばですね、そのバットマン3部作の3作目ダークナイトライジング2012年のこの作品で、まあそのハリウッド映画伝統のと私が皮肉を込めて言ってますけど、ハリウッド映画伝統の、つまりその舐め腐った残念原爆描写の近年の代表格みたいなことをやらかして、僕改めて見ましたけど、ダークナイトライジングでこういう核描写やってる人がよくまあここにっていう感じもするんですけどね、なのでひょっとしたらですけどね、そのダークナイトライジングでのあの残念原爆描写の汚名挽回というか、いや俺だってそのシリアスには捉えてますって、いや知ってるって全然みたいな、そういう気持ちもどっかにはあったのかもしれないと思いたいみたいな感じですけども、先日放送された NHK クローズアップ現代でね、突然クリストファー・ノーランインタビューがこう放送されましてですね、でその中ですごく興味深かったのは、その今回そのオッペンハイマーやるんだって企画を息子に話したところ、息子さんが自分たちの世代は環境危機に比べて、例えば地球温暖化とか環境危機に比べて核戦争への恐怖というのはあまり重要に感じていないっていうふうに言われて、まあ、80年代に青春、まあ、僕とほぼ同世代ですからノーランは、80年代に青春を過ごして本当に核戦争の恐怖とともに育ってきた自分としてはショックを受けたというふうに言ってて、なので確かにその意味では、要するに今ね、その若者も含めた若い世代ほどその核兵器とかその脅威っていうのはあんまりシリアスに捉えないようになってきちゃってるんだとしたらですね、世界を決定的に変えてしまった出来事、これ核被害なくたってその原子を分裂させたり融合させたり、とにかく自然現象の根本に介入するって、これですよ。これこそもう人類がちょっと一線踏め越えちゃった出来事としての、まあまあそのきっかけとしての原爆開発で、それ以来要するに実はずっと人類を覆っている、まあ破壊的なその事態を招くリスクというのに本作が改めてスポットを当てたとするならば、この意義はめちゃくちゃ大きいですよね。これはね、やっぱノーランが撮ったならば若者を見ますから、はい、これは非常に大きいと思う。で実際アメリカでも大ヒットアカデミー作賞賞まで取ったアメリカ製超大作映画としてはですね、まあ、先ほど言ったように本当はハリウッド映画伝統、とにかく原爆描写ってのはまあとにかくひどいわけです。良心的なものでさえまあまあ結構ひどくてですね、だからあのオッペンハイマーに文句つける人はとにかくその前の全てはもう話にならないはずなんですよね。それこそこの映画の公開が危ぶまれるっていうんだったらもう全部ダメだろ、そんなもんは。インディ・ジョーンズから何から、もう僕はあれだってエターナルズだって不十分だと思ってますから、というふうに言う意味ではそれだと比べるとやっぱり明らかに画期的と言っていいほどに、まあ、核兵器の怖さ、その被害の深刻さ、甚大さについて、まあ、間接的ではあれ大きく踏み込んだ一作なのは間違いないという話はですね、昨年配信の、Amazon Audible 歌丸分室第11回などでもですね、すでに話したとおり、ただ、まあ、分室は誰も聞いてないんで、ね、これしょうがないんですけど、たださっきも言ったようにですね、本作オッペンハイマーはですね、本作はオッペンハイマー個人の視点、なんならかなり主観的なその視点にあえて焦点を主に絞っている作品なのでもありまして、当然これはね、商業性との兼ね合いもあるでしょう、間接的に表現されていたのだ、いるのだとしてもそれは分かりますよ、僕だってね。それでも原爆を落とされた側、被爆者たちの苦しみ、その凄惨な現実を、特にその知識がそもそも乏しいであろう、日本以外の、一般観客に十分に伝えきっているとはやはり言えない、しですね、そうだと思いますね。はっきり分かるように、要するにあの問題意識がもともとある人にとってはこういうことを描いてるのって分かるかもしれないけど、ひょっとしたらな、まあ、この抽象表現ということで、まあ、ぼんやりしか伝わりきってない人はいるかもしれない。そもそもこのマンハッタン計画、がですね、これ爆弾開発、今回描いているのは爆弾開発ですけど、並行して進めていた放射能がもたらす人体への影響についての調査、はっきり言えば 完全に人の道を踏み外したアメリカ国民を対象にした人体実験ですね。なんとですね、これ要するにあのマンハッタン計画というものがそもそもはらんでる本気でおぞましい側面、真実というものに関しては全くこれはあの描いていないわけです。これあのこの人体実験、恐ろしい人体実験が結構長い間続けられていたけど、戦争終わってからもしばらく続いてたわけですけども、これあのクリントン政権時に政府として正式に謝罪した公式事実、ということです。本作でそんなことまで描くのが難しいというか、それを描く作品でないのは理解できますが、これをお聞きの方はぜひですね、これあの原作のノンフィクション、さっき言ったそのオッペンハイマーね、その原作のノンフィクションと合わせて歌丸文室第8回でもご紹介したアイリーン・フィルサムさんという方が、単行本としては1999年に出した、プルトニウムファイルという、日本では昭栄社というところから、今 Kindle 版は今でも簡単に手に入ります、プルトニウムファイル、これぜひ読んでいただきたい。この、 あのアイリーン・フェルサムさんのこの、調査報道というのが、これはピューリッツァ賞も取ってるわけです。これも取ってるわけですね。なのでこ の、 あのオッペンハイマーの伝記に先行してこういうものもあったりするわけなんですね。なのでそれを踏まえてみるとですね、今回の劇中で言えば、例えばマット・デイモンが演じていたあのレズリー・グローブスという人、マンハッタン計画を、まあ、軍事側で指導した人、まあ、一番偉い人ですね。はっきり言ってオッペンハイマーもう彼に雇われてるわけですけども、このレスリー・グローブスという人はですね、これ今回の劇中ではオッペンハイマーに味方する人は基本的にちょっとどっちかといえばいい人寄りで描かれるわけですよね。オッペンハイマーにこう敵になる人はどっちかといえば悪い人に、その法則なんですよ。別にあの核開発に対してどういうスタンスを取ったかというよりは、どっちかというとオッペンハイマーにとってどうであるかなんですよ。なのでレズリー・グローブスは、まあ、オッペンハイマーを見出した人でもあるし、まあ、あの非常に気難しい軍人であるけども、オッペンハイマーにとっては好ましい、どっちかといえば人として描かれていますが、この方立場上間違いなくその非人道的極まりない、もうね皆さん、このプルトニウムファイルをもうページめくるたびにもう嘘でしょっていうことが、まあ、事実として認定されているね、公の事実ですけど、信じられないもう非人道的な人体実験のことも間違いなくこのグローブスは知っていたし認めていたはず、彼の証人のもとに住んでいたことのはずです。また広島長崎への被害をことさらに低く見積もる、まあ、嘘発言の数々、まあ、立場的にそういうことを言うわけですけども、もうはっきり被害が分かってからもなお嘘を言いまくってるわけですね。あの放射能の被害で死んだ人なんかそんなにいないし、いたところで安楽死に近いみたいなことを言ってたりするわけです。知れば知るほどちょっとあいつは結構許せない方向の人なんですよ。なので今回の劇中の描き方のバランスとかがいかにもこうそういう人ですかねって思ったり、あとはマンハッタン、そのやっぱりその爆弾開発、技術開発の話ばっかしてるけど、その背景には当然この兵器が人体に何をもたらすかっていうことを知った上でやってるんですよねっていうのもあったりして、ぜひ皆さんプルトニウムファイル見てくれ、あの読んでください。ちなみに先ほどのブルーレイのですね、特典映像にはドキュメンタリーも入ってるんですね。でそこにはですね、たくさんかつ、もろな、被爆した日本人の、方々のですね姿も入っているので、まあそのこれに興味を持って、ノーラン作品だからってこうブルーレイとか買った人がこのドキュメンタリーを見て今まで知らなかったその被爆の真相みたいなもの、実情を知る人が世界に少しでも増えるならそれは良かったかなというふうに思います。なので非常にブルーレイとかあの資料としてはすごく充実している方だと思いますけどね。まあ話をですね、今回の映画オッペンハイマーに戻しますと、文庫本で3巻分の長大な原作ノンフィクション、まあ、当然登場する人物もまあ膨大な数に上るわけですけども、今回脚色も手掛けたクリストファー・ノーランはこれをですね極めて彼らしいやり方で再構成、個々の要素は生かしたまま、そんなに個々の要素は省いてないんですよね。すごく細かいところも結構拾ってる、個々の要素は生かしたまま、独特ではあるけどとてもうまく3時間の映画に、まとめて見せたっていうかですね、3時間に折りたたんで見せたっていう感じですかね。とってもうまくまとめてますね。元を読むと余計そう思いますね。はい、あ、よくこの構成思いついたし、それをこう、まあ、あの一本の映画にまとめたなっていうね、そこはやっぱりノーランの剛腕というか、ノーランのその資質と非常に合ってたところもあるんでしょうけどね。まずですね、脚本の書き口からしてすごくこれ変わっていてですね、これ俳優の方々もこんな脚本見たことないって言ってますけども、全部一人称、つまりあの I なんとか私はで書かれているんです。で、つまりさっき言ったようにオッペンハイマーの視界にカメラ含めてグッと寄るってことがまずメインの感じ、最初からその寄る視点っていうのはこう、まあ、あのビジョンとして最初から出されてるわけです、脚本の時点で。その上でこれこそクリストファー・ノーラン的語り口そのものと言えるでしょうが、これはね映画ファンであれば見た人全てが思うことでしょうが、 異なる時間軸の出来事を並行して重ねて語るという、ことですね。異なる時間軸、本来別々の時間軸の出来事を並行して重ねて語る。特にやっぱり2017年ダンケルクで最も先鋭化したと私は思ってますけども、そのストーリーテリングのスタイルを今回も取ってダンケルクも3つの違う日に起こった違う時間軸の違う長さの出来事を一つの同じその映画の中の同時あたかも同時に起こっていることのように見せるという、映画の嘘というのをかなり意識的について見せている映画なんですよね。ということ、本来別の時間、場所で起こった別の出来事をあたかも同時進行しているかのような編集で並行して見せていくという、でその中で事態の緊迫では人物のエモーションの高まりのカーブがその異なる時間軸同士でシンクロするわけです。別この関係ない出来事なのにこっちで何かこう例えばタイムリミット的な緊迫したことがあったらこっちでもタイムリミット的なことが起こってそれがシンクロしてあたかも何か同時進行的にこうタイムリミットみたいな、でも実は全然こっちのことはとっくに終わってることだったりするわけですみたいな、でそれがその映画全体として一つの大きなうねりを生んでいくみたいな、でそこに生じる映画の中にしか構築されない時間感覚、これこそクリストファー・ノーランがずっと追求しているものの本質だというふうに私は思っています。それこそが、特に劇場で見るつまり観客には時間がコントロールできない映画ならではの体験なのであるというふうに、ノーランはきっと考えている確信しているでしょうし僕もそこには激しく同意いたしますと、僕とノーランが大変気が合うであろうところですね、ございます。で、本作オッペンハイマーの場合ですね、具体的には大きく言ってですよ、大きく言って2つの流れ、他にも細かい時間軸の流れはちょいちょい出てくるんですけど大きく言って2つの、流れがあります。一つは1954年、さっき言った赤狩りの、波の中でですね、スパイ容疑をかけられたオッペンハイマーが、非常にクローズな場での聴聞会というのが開かれてそれに答えていると、あんたスパイじゃないんですかっていうことをオープンじゃない場で聞かれてる、すごくあのねすごく狭い会議室でこう椅子並べてで大の大人が結構その狭い部屋に行ってですね、その中に IMAX だのその 65mm カメラのでっかいのを持ち込んで撮ってるんで、これあのやっぱりその現場の人たちもいやこんな撮る映画の撮り方したことないですみたいな、こんな狭いとこでこんなビッグのなんていうのビッグサイズなそのカメラで撮るみたいなやったことないですとも言ってるようなそんな場面があったです。これは1954年で、その問答の中からつまりあんたねあんたその昔そういうこういう活動こういう社会主義活動みたいな系統してたけどみたいなところ、そういう問答の中から学生時代から核開発に関わるまでということが、つまり要は彼の反省がこちらはカラー映像でさっきから言ってるようにあくまでオッペンハイマーの主観的視点として語られていくということですね、こちらはですね、1核分裂っていうふうに題されてます。最初に1核分裂ってこう出ますね、はい、これ核分裂ラインだと思ってください、ちなみにですね、この線は細いがエキセントリックなカリスマが、戦争の中で絶大な力を手にするが結局は打ちのめされ、自分はマッチョな人間ではもともとなかったなという無力感にとらわれてしょんぼりしていくというこのいわゆるキャラクターアークはですね、これ私の見立てではアラビアのロレンス的です。とってもアラビアのロレンス的です、なんならピーター・オトゥールってアラビアのロレンス主演のピーター・オトゥールもオッペンハイマー演じられそうですよね、雰囲気的。てかキリアン・マーフィーは今回アラビアン・ロレンスのピーター・オートゥールは意識してないかなって気もしますみたいな感じがします。で、こちらがね核分裂ライン、もう一つのラインは2核融合フュージョンって言いますけどね、核融合と題された白黒パートです。こちらは客観的に事実としてあった出来事という視点だというふうにノーランは言ってますけども、具体的には1959年、時の大統領アイゼンハウアー大統領に商務長官に指名されたルイス・ストローズというこれは、元原子力委員の議長ですね。これはロバート・ダウニー・ジュニアが演じているルイス・ストローズ、彼こそがさっき言った1954年の聴聞会の仕掛け人黒幕、つまり、オッペンハイマーを意図的に陥れた黒幕であるということなんだけども、とにかくのそのストローズが商務長官になるにあたってこちら公聴会もう皆さんに公開して公の場で、あんたどういう人でこういうことやってきた人ですけど商務長官になる資格あるんですかみたいなことをやるっていうねことなんですけども、でそこでの証言公聴会での証言や合間合間こう休み時間にストローズがぶちまける彼の本音、いやもうマジで腹立つんだけどもうなんなんみたいな、オッペンハイマーだあいつクソでしょみたいなことを言い立てるという、これはオッペンハイマーの主観とはまた違う角度からの歴史っていうのを浮かび上がってるという。ちなみにこのストローズという人物についてロバート・ダウニー・ジュニア、そのブルーレイのさっき言ったメイキングで、これはですねあのサリエリ的な人物だった、つまりアマデウスのサリエリ的なキャラクターだっていうふうにカッパしてて、なるほどその通りさすがと思いました。つまり彼は 学者になりたかったけどなれなかった人なんですね。だからこそ学者たちの間に入ってて認められたい、学者たちの組織のトップに立って学者たちに認められたいんだけど、オッペンハイマーらは彼を無意識に見下しているというふうに彼には感じられ、傷つけられもしているという、俺相手にさ、あいつらやーみたいな感じでバカにしやがってみたいな、靴屋だからってバカにしやがってみたいなことを腹立ってるわけですね。ちなみに主要登場人物の中で唯一架空のキャラクターが、そのストローズの側近オールデン・エアエンライクさん演じる、ストローズの側近というこの人だけが実は架空のキャラクターなんです。何のためにこの人置かれてるかっていうと、このストローズに対して終始批判的目線を入れるという役ですね。なのでそれによって要するにストローズがなんだよもうオッペンハイマーなんかやんなクソ野郎がよっていうのを、そうですかねクソ野郎はあんたじゃないですかねって視点で 見るこのキャラクターを架空で入れることで何が起こるかといえば、ストローズがはっきり悪役になる、ストローズの分かりやすい悪役性を高めている、こういう役目だから、ここに一番のフィクションを入れてるところに、まあちょっとノーランのなんていうのかな、大衆受けもする作家としてのしたたかさがありますよね。ちゃんと分かりやすく悪役は際立てるっていうことですよね。はい、さらに言えばこのストローズをめぐる、まあその話、ある男の一生をかけた執念、嫉妬の話、あるいは主人公が実はまるっと罠にかけられていたってことが後から分かる話、これもノーラン作品繰り返し出てくるモチーフですよね。罠の話はもうあのフォローイングからでずっとデビュー作から出てくる話ですしね。まとまあとにかくですね、このオッペンハイマー視点のカラーパートとストローズ客観視点の、白黒パート、この両者が並行しつつ時に共通するトピックが出てきたときはこう重なるように、こうこの話同じ話してるときは違う時間軸だけど、それが急に交互にこう出して この話を今していますって感じで強調されていくわけです。これ編集をしてるのはジェニファー・レイムさん、ノーラン作品はテネットから参加してる人で、その前はヘレディタリーとかミッドサマーとかね、アリアスター作品やったりしてる人ですけども、でねこれ、こういうふうに今口で説明すると時間軸が交錯して、で時には複雑にこうやって生き生きするっていうと、なんか複雑な語り口をっていうふうに思っちゃうかもしれないけど、要は同じ話題が出た時は違う時間軸同士からインデックスでつながると思ってください。この話題してる時は違う軸同士をインデックスがピョーンって出て、そこでつながってみせる、ピックアップしてみせるってことで、むしろいちいち分かりやすく全てに注釈がついてくるみたいなことだと思ってください。今この話してますけど、これは1950円の時点のこの時のこの話をしてるんですみたいな感じでピーンってこうインデックスが立ち上がる感じだと思ってください。なのでむしろこれ親切設計なんですね、これね。例えばだいぶ前に出てきた場面が話題になっているときはしっかりそこがフラッシュバックされるんですよ。映画によってはその過去に出てきた話が伏線になっててもその前の場面とかいちいち見せない映画だっていっぱいあるのに、もうあの全部オッペンハイマーは全部、はいさっき覚えてますか、さっき出たこの人ですよ、フラッシュバックしてます見せますからね、改めて説明してくれるんで、まあこれはやっぱ映画全体から言えばかなり分かりやすい作りの方だと思うんですよね。確かにでもね、確かにあまりクローズアップされない人含めてまあいっぱい人が出てくる、でそのどれもが結構ノーベル賞級っていうか、ノーベル賞を取ってる人がどさどさ出てくる、ノーベル賞級オールスター大感謝祭といった様相を示してましてですね、この人は実は誰とかやってくると確かにそれはキリがないぐらい、ザ・ボーイズでも同じ、ジャック・クエイドがあのボンゴ叩いてるんで、はいじゃボンゴ叩いてるからリチャード・P・ファインマンね、ファインマン理論でファインマンですなんて、これはまだ目立ってる方で、でもファインマンだから、まあファインマンボンゴ叩きましたって言ってるんだけど、ファインマンだから常にボンゴ叩いてたりして、まあ分かりやすい、これも分かりやすいんだけど、これはまだ分かりやすい方で、例えばですね、それこそヘレディタリーでおなじみアレックス・ウルフね、ヘレディタリーのお兄ちゃんアレックス・ウルフ出てたの気づいてない人も結構いるんじゃないかと思うんですけどね、どこに出てくるかっていうと、あのであ連鎖反応かチェーンリアクションかっていうふうにオッペンハイマーが気づかされるところ、あそこであの実験してみせる彼こそルイス・ウォルター・アルバレスという人で、やはり後にノーベル賞を持っとるし、後年はこの方アルバレスさん、息子さんとともに恐竜が隕石によって絶滅したという説を発見した人でもあるという、非常に科学史的には重要な人なんだけど、ただまあね、でもこの人はだけどもそのここにしか関わってこないんで、まあ、このぐらいしか出てこないと。まあ、こういうような情報もですね、皆さんあの全部ウィキペディア見りゃ書いてあることなんですよ。特にあの英語版のノッペンハイマーウィキペディアって見りゃもう全部出てくることなんで、で本当に中のその本当にその物語上重要な人はですね、さっき言ったように親切にフラッシュバックでリマインドしてくれるんですよ。リマインド忘れてますねあんたねってね、この人ですってやってくれるんで、だからさっきのアルバレスとかそこまで物語に重要に絡んでこないから、もう二度と出てこないからそのぐらいの扱いなだけで、また出てくるような人は、はいさっきのあの時こんな話しましたねポーンってリマインドして してくれるんで、例えば原爆不使用への嘆願書を持ってきたレオ・シラードさん、これあのアインシュタインと一緒に最初にね、原爆は早く作った方がいい、ナチスより早く作った方がいいですよって進言した人なんだけど、使っちゃダメっていう方に、舵を切るレオ・シラードさんの横に立っている青年ね、これなんかもうさ、あのキャスティング自体が伏線なわけよ。もうそのだし、まあ多少顔をね、表情なんかも映すから、なんか名前も出てこないけど、まあこの人演じてるし、まあ絶対後で出てくるでしょ、はい出てきましたみたいなね、でああ、あの人かなってなるわけですね。ということで、とにかくお話的にいいですか、その固有名詞でとか、その人が実際に何したか、背景は分かんないところがあったとしても、お話、この物語作品内で必要なお話的に分からないところはないように、そりゃもうハリウッド超大作ですから、手抜かりなくきっちりもう親切設計で作ってるわけなんで、はっきり言ってこれ見に行くときに、その力みすぎること全くないと思います。分かんないって言ってる人は分かんないって考えにとらわれすぎてると思います。話はめちゃくちゃ分かりやすく作ってあります。そう でこの人が誰とか後で別に調べりゃいいじゃんなもんさ、ウィキペディア知ってます、うん、ねっていうことで見りゃいいんですよ。であえて言えば、序盤に多いオッペンハイマーの脳内イメージ、抽象的な脳内イメージが映ります。まあ、そこにちょっとこうアート的、映画的なそのノリがあって、まあ、戸惑う人もいるかもしれない。これまさに2001年イズムと言いましょうか。全てこれですね、アナログ的工夫で、その原子レベルのイメージっていうのを作っててですね、これもメイキング見ると、あ、こうやって作ってんだ、みたいな、めちゃくちゃ面白くてですね。はい。というのもあったりするかもしれない。ちょっとアート映画的な作りが序盤に集中してるところは確かに。あるいは、冒頭とラストで響き合う雨の波紋ですね。この映画、雨の波紋から始まります。そしてその雨の波紋と重なる掃除機を描くかのような地球全体を覆う核の波紋っていうところにつながっていくわけです。つまりあくまで映像イメージで何かを説明しているところっていうのは確かに多いんです。ただその示すところは比較的はっきりしてる。さっきの、オッペンハイマーの脳内映像でイメージであるとか、その雨が示すメタファーであるとか、これが何を示してるかっていうのは、まあ、比較的はっきりしているので、やはりですね、映画全体から言えばこれはかなり分かりやすい作りの部類だと思いますけどねってことですね。あえて分かりにくくしているところは確かに一箇所あります。それはフローレンス・ピュー演じるオッペンハイマーの長年の恋人、愛人、ジーン・タトロックさんという方、彼女との、まあ、ちなみに彼女との密会をですね、あの聴聞会で、しかもあの奥さんの前でバラされて、文字通り丸裸にされるっていうね、丸裸っていうのが文字通りな描写、さすがにここ笑っちゃいましたけど、ともあれ彼女、そのジーン・タトロックさんは、まあその自死をしたというふうにされているんですが、それをめぐる描写はその後流れた諸説そのままに複数の匂わせ映像として提示されているということですね。なので、まあ、史実をもちろんベースにした電気映画として、この曖昧さというか複数の あれを出すっていうのは、まあ、他に例があるとしたら JFK ぐらいでしょうね。オリバーストーンのね、オリバーストーンもこのオッペンハイマー興味持ってたってことですけど、 JFK 的なちょっとこう幅みたいな、解釈の幅みたいなのがあるところではあります。でですね、まあ、ことほど採用にオッペンハイマーという人個人の揺れ動く引き裂かれた内面というものにフォーカスを当てた、まあ、この作りなので、この原爆開発のプロセスもですね、あの開発史そのものとしては語られてないです、全くね。はい、あのプロジェクト X って先ほどメールにありましたが、プロジェクト X 的な開発史は実はもっとあるんですよね。あのここでこういう技術的なそのバリアが出てしまったとか、事前にこういう不具合が出てこういうことしたとか、そういうのはもっとあるんだけど、そこ一切書いてないですね。もっと言えば肝心のそのトリニティ実験シークエンス、つまりボーンと爆発が起こるというところもですね、これあの映像表現で言いますと、ツインピークス・ザ・リターンズ、リターンか、ツインピークス・ザ・リターン第8話のあれ、これまさにトリニティ実験がデビッド・リンチによって描かれてるんですけど、あれを先にやられちゃちょっとかなわねえなとノーランもきっと思ったでしょう。 CG を使ってやるともうあれには絶対かなわないと思ったでしょゆえか、そのノー CG でもらってるわけです。まあこれはあの週刊プレイボーイのね、あの高橋良樹さんの連載でも指摘されてましたけど、まあノー CG にこだわったがゆえに、ぶっちゃけ通常の爆発感にしか見えないところは確かにある。ただやっぱり僕はその CG でいくらやってもツインピークスに勝てないがあったと思うんですね。見てないわけないと思うんで、ノーランが、なのでそれを補うかのように、今回のその映画オッペンハイマーでは、この実験のところになって急にこう無音になるわけですね。無音になって息遣いだけがこうはははは、なってからので、あの有名なオッペンハイマーのね、まあ、その引用するある言葉があるんですけども、それがあってからのドーンってくる、むしろサウンド面での圧迫力というところに本作はその場面は欠けているように私は思いました。 でそれよりもですね、本作オッペンハイマーが真に重きを置いているのは、そういうその派手な爆発とか、あとはその日本への原爆投下成功というその、ま、要するにイベントですね、イベントじゃなくてですね、むしろなくて、やはりあくまでオッペンハイマー個人のそのまあやったはやったけど、これはひょっとしてどえらい間違いを俺はしでかしてしまったのかっていう、そっちの葛藤の方がやっぱり重きを置いてるわけですよ。でそれを最も凝縮しているのが明らかに本作の運び、これ見た人誰もがね一番そう思うでしょうけど、一番のポイントだと思います。まあ、クライマックスって言い方してもいいかもしれない。原爆投下成功に沸くロスアラモスの人々を前に演説するオッペンハイマーと、やがて音が消え背景は揺らぎ、これ背景がこう後ろぐらぐらぐらぐら揺らぎ出すのね、森田芳光さんの未来の思い出クライマックスを放出させるのでどうやって撮ってるのかなと思ったら、メイキング見たらですね、後ろのこうレンガの壁にプロジェクションマッピングを当てて、それを揺らしてましたね。だからあくまで合成じゃなくて実写なんですね。で、まあ、背景は揺らいでオッペンハイマー、この場に原爆が投下されたかのようなビジョンを見ると、で皮膚が剥がれた少女を演じているのはノーランの娘だということなんですね。まあ、それをもってノーランはその自分事として捉えているんだというような映画の評論家の発言をブルーレイの特典で言ってましたけど、まあ それはちょっと作品内で読み取れることじゃないんでどうかなと思うけど、あるいはうっかり踏みつけてしまった黒焦げのなんとかみたいな。ちなみにパーティー後入っている人見かけてのっていうあれは実話だったりするわけですけども、はい。ということで何度も言いますが、決してこれで十分とは言い難いものの、ハリウッド超大作として、そして本作の作りの中では、まあ描写はかなり踏み込んだものと言えるかもしれないということだと思いますね。はい。まあ、あるいはそのオッペンハイマーが実際にその原爆投下の惨状をまあこう見るというところも含む、その反応も含めてですね、だいぶこれは踏み込んでいると思う。ちなみに原爆そのものではなくてもですね、原爆を日本に投下することということを決める暫定会議というところで、スティムソンね、という長官がスティムソンの発言で、東京大空襲あれ無差別殺害だ、で良くないと、でアメリカ国内であれに異を唱える声が沖縄の私は危惧してる、あれも大したまあアメリカ側としては踏み込んだところだと思います。その後第3幕は水爆の、ね、開発に反対するオッペンハイマーをルイス・ストラウスがいかに陥れ、1950年の聴聞会で、情報アクセスの権利を剥奪していくに至ったか、そして1959年、今度はそのストラウス自身がその今言った企みそのものによって商務長長官指名という栄誉を、取り逃していくかという、まあ、法廷劇的色合いが増していくわけですけども、さっき言ったようにストローズの悪役ぶりはそのさっき言った側近という架空の人物の目線を入れることでさらに分かりやすく際立てられているということだと思いますし、そもそもそのストラウスという人はですね、1954年、そのオッペンハイマーを追放した件で、科学者の多くからめちゃくちゃ嫌われてて、そもそも結構問題になってたんですね。なのでこれは異なる時間軸を並べて、あたかも 未解決のことが同時に進行しているかのように見せる、これやっぱノーランの編集マジックてか、まあ、ある意味こう意図的についた映画の嘘というかですね、もうそもそもストローズはみんなから嫌われてたという事実はあるわけです。まあ、こんな感じでですね、悪役で割とはっきりした作り、エドワード、テラーね、ベニー・サフディ演じる水爆の父エドワード・テラーは妙に顔がテラテラテラテラいつもしてるみたいな、基本オッペンハイマーの味方かどうかで、まあ、悪役が分かれるというのはまあ作りではあると思いますけどね。でそれよりも興味深いのはですね、こういうその第3幕の流れの終盤、その法廷劇的になってくるこの終盤で、1954年の聴聞会と1959年の、ストローズの個人的文句、異なる時間軸からのオッペンハイマーへの糾弾、後者に至ってはオッペンハイマー本人は聞いてない言葉にもかかわらず、あたかもオッペンハイマー自身に確かに含まれる欺瞞や矛盾、本質的な分裂を、確かに鋭くついてくるように響くように編集で畳みかけてくるところ、ここが面白いですね。原爆の本当の被害の大きさっていうのもここで改めて数字で示されもしますし、ということですよね。でその後やっぱりこう、あ俺はやっちまったんだっていう感じ、時間軸は違うんですよ、時間軸は違うんだけど、この作品の中で俺はやっちまったんだという確信を深めたように見えるオッペンハイマーの目には、エミリー・ブラント演じる妻キティのやはり顔半分が焼けているように見えてしまったり、被爆を暗示するようなものが見えたり、つまりストローズには最終的に一応勝ったかのような雰囲気が、さっき言ったような、その時系列をいじる編集、ノーラン独特の語り口によって示されてるけど、実はそれはもちろん映画ならではのまやかしでっていうことですよね。映画ならではのまやかしで何にも勝ってないんだってことが で本当に重要なことはもう取り返しがつかない、つまりもう最初からこの話詰んでましたってことが最後に明かされると。でそれはそれが確認されるのは、作中で何度か繰り返されるあの瞬間、1947年にプリンストン研究所の所長に任命されたその日、アインシュタインと交わした会話。ストローズ側の視点では白黒、ストローズは私がバカにされたと思ってる、一方最後にもう一回繰り返される今度 カラーでのオッペンハイマーの主観、ここ、アインシュタインの飛ばされた帽子を拾う手が違う、右手か左か違うというところでやっぱりここはこっちは主観違う視点になってるわけです。でここメイキングでロバート・ダウニー・ジュニアがやはり指摘した通り、これはバラのつぼみだと、つまり市民権型エンディングってことですよね。最後に、本当に重要なその登場人物たちに対して本当に重要な何かっていうのが明かされる。まあ最もオッペンハイマーが、核戦争を懸念しているということは史実としてもそして劇中でも別にそこまで秘密にされていることではないので、別にまあそのバラのつぼみほど意外な結論というわけではないんだけども、ただまあしつこいようですがアメリカのメジャー映画としてはかなり画期的な着地をして終わるということだと思います。でこの構成によってつまりその全てが事後であるという視点から何が浮かび上がるかというと、原爆の開発使用拡散拡大その全てが、不可避だったように見える、全てここに来るようにできている、そこにここに着地するように全てが作られていたというこの感覚、運命論的な結論の物語、これやっぱりノーラン作品らしい。クリストファー・ノーランこういう作品いっぱい作ってますし、そしてそれがなぜノーランがこれを繰り返すかというと、やはりそれが映画らしさだからっていうふうにノーランは考えてると思うんですね。はい、ということでですね、そもそも爆弾ってそもそも良くないんじゃないという提案も含めてですね、非常に、重要な問いかけとか、あとは手堅さと独自の語り口の食い合わせとかバランス、まあ、ノーランの欠点が目立たない作りっていうところも含めて完成度は随一なのは間違いないですし、非常に堂々たる、対策映画だと思います。僕はこの作品に関しては結構これに関してはですね、この単体に関してはまず良しというか文句なしの出来だと思います。あとはこの先アメリカ映画そしてアメリカ人がどのようにこれだけの影響力がある作品でどう変わるのかで、この作品の歴史的評価というのも変わってくるでしょうということで、ぜひぜひこのタイミングリアルタイムで日本人であれば必ずやはりね見ないわけにはいかないでしょう。ウォッチしてください。さあということで来週の、ガチャ候補作品10作品を発表いたします。まず最初の候補はこちら、1偉人たち。はい、あれですね、大林さんがね前ね映画化したやつの、まあ、再映画化という感じですかね。続いてはこちらマンティコア怪物、3つ目辰巳、はい、剣と数の庄司博さん最新作です。4つ目プリシラ、5つ目リンダはチキンが食べたい先週のリスナー枠、6つ目パストライブス再開、7つ目アイアンクロー、8つ目インフィニティプール、9つ目毒娘内藤英介監督最新作、そして最後の候補はリスナーカプセルです。お化けの食卓さん、次回歌丸さんにウォッチしていただきたい作品は、韓国アクション映画貴公子ですと、とにかく不思議なノワールになってますというようなご意見でございます。ということでレッツガチャタイム、すいません、ウクライナパレスチナの都支援のお金なんですけど、ちょっと今月マジで金欠でマジお金ないんで無理しないでということですいません、今月いっぱいはちょっと休ませてください、すいません、金なくてピンポーン、はい、ということで6なのかなこれって、 6パストライブス再開、うん、いいですね、いってみましょうかね。これもアカデミー賞続きますけどね、はい、はい、いってみましょう。すごく評判もいい。ということでパストライブス見たというという方、感想を増してます。そして私に評論してほしい映画も募集中、採用された方には現金2000円差し上げます。歌丸アットマークTVS.co.jp まで送ってください。以上ムービーウォッチメンでした。この後はグソクムズライブ、アフターシックスジャンクション2。
向かいのフラット木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。